Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年4月30日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
隅田隆平のハマグリ御門の編、
ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜はプロレスロマン会、久しぶりですね。プロレスロマン会ということで、おなじみのお三方にお越しいただいております。まずはこの方、はい、
ライレイ事務京都の松波治です。よろしくお願いします。
そして、
はい、伝承プロジェクトの藤井俊之と申します。
最後はこの方、
法宝座浄土寺店山下健二です。
というわけで、はい、プロレスロマン会、我々にね、あのプロレス美術館の館長を加えた4人で忘年会でねやりましたね。
やりましたね。
やりましたね。もうあれからだいぶ経つわけですよ、はい、4ヶ月5ヶ月、
そうですね、
ね、もう5月になるわけですから、うん、ね、プロレスカルタ、
は
いはい、
ああ、ありました
ね。みたいですね、あのプロレスカルタで。
いやいやですね、
はい、ね、
う
ん、
ちょっと心をお出かけてる
あ、そうですか。
でもまあこれからこのイベントが全部終わったらまた
再開します。そうなんです、今夜はね、はい、そのこのゴールデンウィーク、もうゴールデンウィークの真っ只中と言ってもいいですかね、4月30日放送なんですが、もうすでに開催中のイベント、そしてこれから開催するイベントの告知をしていきたいんですが、今もう現在、あの浄土寺、先ほど浄土寺にある法宝座山下さんのお店で展示イベント開催中なんですよね、
はい
はい、昨日行きましたけども圧巻でしたね。
ありがとうございます。
はい、まあ毎年ねこの時期5月、はい、ゴールデンウィークにかけて始まるんですけど、はい、最初が松並さんの雷霊寺、
そうですね、やらせていただきましたね、はい、キャッチャーズキャッチキャンの、ね、
キャッチャーズキャッチキャン、
うん、展示で、はい、その次が日本プロレスの特集の、まあ、ポスターの展示、はい
はい、まあ、よく考えて当たり前のようにキャッチャーズキャッチキャンそのまま受け流してますけどまあまあもプロレスの、ね、なんて言うといいんですか、もともと源流イギリスで、はい、そのプロレス源流にあたるレスリングを今のこの世の中で2025年山科で受け継いだのが松並さん、そのイベントを何年か前にはやったと、
はいはい、
毎年だからやってて、その2回目が日本プロレスで、去年がタイガージェットシーンのポスターとか、
そう、タイガージェットシーン展も素晴らしかったですね、はい、僕が一番皆さんを尊敬したのが、はい、タイガージェットシーンのサーベルを展示されてて、うん、サーベルをねこう上に吊るしてたじゃないですか、
うんうん、
それをちゃんとずれないようにこのテコの原理を工夫して絶妙のあの角度で展示するのは普通ずれると思うんですよ、うんうん、この絵の部分とこのね、
ええ、重量が違うもんね、
重量が違うから刃の先と、ね、それをちゃんとこうね、うん、この床と水平に、うんうんうん、それを
そこか
ほんまに違うんです、
そこ
違うんです、そこになかなかね、僕も四十八ですが、うん、皆さん私よりも先輩のお三方が、うんうん、そのタイガージェットのサーベルをこの水平に床と水平にこう、うん、ね、飾ることに尽力するという、はい、僕その姿勢に感動したんですよ、
その情熱に感動して
た、ね、素晴らしいなと、
初耳です。
で僕は娘と僕行って言ってたんですよ、あれ、はい、なかなか難しいことだね、ふきちゃんと。あれ、まっすぐに、まっすぐに展示することはなかなかできへんことやでと。
時間かけましたね。
時間かけて。
あれと顔には時間かけました。
顔、タイガージェットシーンの顔をね、はい、作ってらっしゃいましたけれども、はい、年も素晴らしいですね。
は
い、
今年は、松並さん、じゃあ、ご紹介お願いします。
今展示してる、
はい、
内容ですね、法宝座さんで。
懐かしの外国人レスラーの集い、
はい、
カリフラワーレクラブへご招待ということですね。
カリフラワーレクラブという、うん、まあ、名レスラー、うん、
はい、
レジェンド、その昔のレスラーが集うクラブがアメリカにあって、はい、でその会によく松並さんは昔行ってらっしゃったんですよね。
今藤井さん、
あ、ごめんなさい、藤井さんは行ってらっしゃって、はい、でその時の秘蔵写真を、はい、
そうなんですよ、まあね、CACC とか CAC とか、
はい、
なんかややこしいですけど、
今はカリフラワーアレイクラブ、カリフラワーアレイクラブっていうのは耳が、はい、そのレスリングしてる人は耳がカリフラワーみたいになってるからっていうことで、はい、カリフラワーアレイっていう、そういう意味なんですね。
そうですね、日本でいう餃子耳ですね、
餃子耳、はい
はいはい、
格闘家の一応ね、これはもう
レスリングしてるとか柔道してるとかこうマットに耳が擦れて、
はい、
カリフラワーみたいな。
僕なってないんですけどね。
あ、でもね、ちょっとだけなってますよね、まさみさんは。
まあそういう形の会が、はい、アメリカに
ありまして、名レスラーが集まるね、はい、往年の名レスラー。はい。はい、
で一応ね、これはあの歴史も結構あるんですよね、はい、ちょっと軽く言いますとね、はい、1965年なんですよ。
あ、はい、60年前、
はい、はい、でね、この2人の、ね、人、マイク・マゾドスキーという人と、はい、アンドレア・ロデという2人の人が、はい、発足したわけなんですけどね、でこの2人の名前を聞いても別にちょっとピンとこないと思うんですよ。
いや、正直そうです ね。
でね、このマイク・マゾドスキーという方は、はい、まあ、レスラーとしてはそれほど実績はないんですけど、はい、まあ俳優としては結構有名なんですよ。
そうなんですね。
はい、で、リキ・ローザンと、ま、シャープ兄弟、はい、あのレフリーもやってるんですよ。
あ、はい、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。
昭和28年の、
これ2回目の時なんですよ。
2回目の時に
ね、やって、はい、で本人もその春にはそのレフリングをして、秋には一応レスラーとしても上がっているわけなんですけど、
二刀流で
、はい、で、まあ、今言ったように実績はないんですけど、はい、特にレフリーとしてはね、これ、あのルーテイズさん、
はい、
あの鉄人ルーテイズ
というもうね、最強のプロレスマニアは、
そうレスラーですよね、
そういうふうに認識しております、はい、
あの人がね、一応936連勝という、あの大記録を作りましたよ ね、
はいはい、
その記録が破れた対戦相手がレオノメリーノで、
レオノメリーノ、
はいはい、そのデフ
リングタックル王ですよね。
そう、タックル王でめっちゃ有名でしたよね、はいはい、そのデフリングをした人がこのマイク・マゾドスキーなんです。
そうなんですね。その人たちが立ち上げたのが、はい、この CAC、はい、カリフラワーレクラブ、
そう
っていうことですよね。
そう、
その会合に、はい、まあ、昔から藤井さんは参加されてて、はい、その時撮った秘蔵写真が壮観でしたね、
はいはい、ありがとうございます。もう、
まあ、もう、はい、だからそのね、はい、まあ、僕らプロレス好きやから、小さい時プロレス大百科で見た人が、はい、まあ、おじいちゃんになってるわけなんですよね、でもどこかに面影が残ってて分かるんですよね、
うん、そうなんです。
あ、これはバルフォンらしくやとか、
そうそうい
ろいろ分かるわけですよね。
袖がね、まずその醍醐味なんですよ、行った時の、はい、
でね、一部クイズ形式にもなってますからね。
そうです、もうこの人は誰でしょうという感じで、ね、
誰で
しょう。で、袖、僕もね、その現地で行ってね、はい、そのいろいろ質問疑問にあったことが2度ほどあるんですけど、はい、初めてね、カリフラワーレクラブに行ったのが2000年なんですよね、
はい、2000年、25年前、
はい、25年前、はい、そうだ、もう右見ても左見ても大男がこうろうろしてるわけですよね、はい、もうあの光景は未だにまあ忘れられないんですけど、はい、そんな中でね、まあ、中年ぐらいのご婦人がね、はい、ちょっと近づいてきて、で、この会場の中に質問形式ですよ、はい、これまた、あなたの国のアントニオ猪木と対戦した、はい、ジョニー・パワーズさんがいてるよって教えてくれたんですよ。
まあ、新日本プロレスの創世期の、はい、まあ、ライバルですよね、はい、NWF 王座をめぐっての、
そうです、はい、初期のね、初期の黎明期の時のライバルですよね、はい、特に八の字固めとか、
エイトロック、エイトロック得意技があってね、
はい、
八の字固めと四の字固めの違いをあれですよ、あの人に教えたんですよ、はい、竹内先生が、
はい、
あの
竹内さん出てきますか。
竹内先生が吉田拓郎、
うんうん、
吉田拓郎がそれをずっと分からんかったらしいんですよ、八の字固めの四の字固めの違いってなんやろって悩んでて、うん、それを教えたのが竹内先生。ごめんなさい、なんかそういうどうでもいい話を今、
でもね、あれ一説には四の字固めの2倍
効くっていう話やからね、
上から見たら八の字になってるとか、いろんな説が出ましたもんね、逆に、
はいはいはい、
はい、で、まあ、僕もね、その時の猪木さんと戦った時のイメージがパワーズのイメージやったから、はい、あのアフロヘアにすごいかっこいいレスラーだったんですよ、はい、だからそのイメージのまま会場をこう探したんですけど、いてないんですよ、どう見ても、ま
あ、で
も
その夫人、
そう、はい、その夫人も教えてくれないんですよ、あなたの力で探しなさいと。
クイズ形式や、
そうなんですよ、
オリエンテーリングみたいな、はい、謎解きイベントみたいな、
まさに今回のやってるやつ、
ね、今回のはそれと同じことが、
そうです、
その会場で、その写真を見ながら、はい、この選手は誰かなっていうのを、
そうです、
分かるのもあれば全く分からないのもあったし、
うそうです、
いや面白かったです、
はい、
で僕ね、素晴らしいなって思ったのが、うん、そのほほほ座山下さんがやってらっしゃるお店の、うん、まあ、そのビルの2階で開催中なんですけど、ほほほ座に来てらっしゃる女性の方が喋ってる、はい、ね、会話聞こえてきたんですけど、うん、プロレスのこと知らないのに、うん、なんか楽しかったって言うてはったんが、 分かるなって思って、知らなくても楽しさが分かるんですよね。なんかプロレスのあのイベントめっちゃ楽しかったから行った方がええでみたいな知り合い紹介してる方がいて、
嬉しいな、
いいイベントやな
と思って。なんかちょっと聞いたらね、あの結局その好きなものに没頭している空間が心地よかったらしいですよ。
まあそれ分かりますよね、知らなくても本当にね、その藤井さんと松波さんも、あと館長も自分の私物を提供なさってて、はい、昔のプロレス雑誌提供なさってて、まあ分かりますよね、あのコレクション見たら、その、あのコレクションがこう、ね、どう考えてももう何十年も前のものが、それを大切に保管して、ね、ああいうふうに展示されてるのを見たら、その背景に何があるかは、プロレス好きじゃなくても分かると思うんで。
でも言われましたよ、でもこうしてね、一つのものに没頭してくれてる姿がすごい美しいって、はい、言ってくださったんですよ、女の方が。
あの来場されたお客様ですか、素晴らしい。
僕言いましたよ、でもやっぱりね、あの一つのものの趣味を持っとったら、定年後はね、あの楽しい人生が待ってるって
素晴らしい、
はい、もうね、あの友達でもやっぱり趣味ない子はね、やっぱり一日テレビ見てぼーっとしてるって言ってますからね、
そうですよね、趣味があれば、そのタイガージェットシーンのサーベルを何時間もかけて水平に掲示するわけですもんね、こう、その情熱が、はい、ちょっとね、私がリスナーの方に伝えないといけないことがございまして、皆さんがこうプロレスを愛しているように、この番組では、その演芸ロマン会というのもやってるんですよね、プロレスロマン会の他に演芸ロマン会というのもやってまして、放送作家の演芸墓掘り人と呼ばれている柳田浩二さんという方がいらっしゃって、でその方と明石家さんま研究家の M 角さんという方がいらっしゃって、で、11年前に明石家さんま59回目の誕生日を勝手に祝う会というのをやって、そこからまあ翌年は明石家さんま60回目の誕生日を勝手に祝う会、でお二人がいろいろさんまさんに対す、さんまさんに関する研究を発表して、で、まあ、僕がまあ司会をしながらツッコミを入れてみたいなことをまあやってて、でそっから60回目誕生日妖怪からまあ10年経って、で、さんまさん70になるわけですよ今年。でそれでイベント久しぶりに3人でやろうかという話を、先週この番組に告知してたんですか、聞いてくださいましたか、なかなか伝えるのもちょっと、迷うんですけれども、この1週間の間にこのね、演芸ロマン会が解散に、方向性の違いで、方向性の違いで解散するに至りまして、7月6日開けておいてくださいと先週お伝えしたんですが、ちょっとね、まあでもね、我々、プロレスを愛好してきたものは分かるでしょ、
分かります、
そういう袂を分かっ、ね、たもとを分かつっていうんですか、たもとを分かつ、そういうことがあった人たちがまた巡り合うっていうのは、新日本プロレスしかり、猪木さんの弟子がどんだけ猪木から離れていって、また戻ってきて、猪木に対する愛情を語り、前田明もそうですよ、
ね、
藤原義明もそうやし、長州力もそうやし、どんだけ自分が猪木会長のことを好きか、どんだけ自分が一番の良き理解者かみたいなことを猪木さん亡くなった後もアピールし合うっていうね、こう離合集散を繰り返し、で UWF でもそうですよ、そのね、新生 UWF も前田明がね、全選手が集まって、あれ何大会でしたっけ、あの中野大会でしたっけ、なんか全員でこう、
そうです ね
松本大会ですかね、
万
歳三勝、なんかいろいろね、中で内部で問題があって、フロントと選手で対立があったけども、選手一同がこう手つないで万歳三勝したのに、3波に分裂して、リングスに、リングス、UWF インター、そしてパンクラスに分かれ、でも交わることがないと思っていた、パンクラスに行った鈴木実と、ね、UWF の総帥やった前田明がまた、ね、再会して、最近、ね、一緒に二人でにこやかに撮った写真をアップしてたりとか、船木さんもそうですよ、パンクラス行ったのに前田明、前田明は一人ぼっちになったんですけど、また再会して一緒に YouTube を収録したりとか、僕らプロレスもの分かってるんですけど、いつかまた巡り合いますから
繰り返しますよね、
中島みゆき時代5月4日になるんですかね、 ほほほ座で、はい、イベントはほほほ座ではなくほほほ座の上の、ね、ハイネストビル2階の26号室で、はい、昭和プロレス謎解きシリーズで先ほど話題に上っていたカリフラワーアレイクラブのイベントとキャッチアズキャッチアズキャッチキャン、はい、のイベントがこう 2days 2日連続あるということで、まずはこのコーナーではカリフラワーアレイクラブに関するお話をしていただきたいんですが、はい、こちらのイベントは5月4日、はい、ゴールデンウィーク5月4日日曜日の3時から5時、はい、お昼の3時から5時に、開催すると、はい、入場料2000円ということなんですけれども、はいはい、でほほ座浄土寺の500円の商品券付きと、はい、いうことで お得ですよね。はい、はい、ということなんですが、カリフラワーアレイクラブ、はいはい、先ほど藤井さんちょっとね触りを、はい、
ちょっと触り、はい、言いました
ね、教えていただきましたけども、はいはい、
でまあその後さっきのねちょっとジョニーパワーズの件なんですけどね、
はい、ジョニーパワーズこんだけね2025年にねジョニーパワーズの話をね
今ここの地球上でやってるのは我々かな、
我々だけじゃないですか
CM またぎで、
ね、CM またぎでジョニーパワーズ
ちょっとこだわっちゃうんですよ
これ、ね、いやもうこだわってくださいよ、それがいいところですから、
は
い、
我々の結局ねさっきの話の続きやけど、はい、見つからなかったんですよ
ジョニーパワーズ
が、ジョニーパワーズが、だから僕のイメージはもうその
アフロペアですかね、髪の毛が、
はいはい、で帰ってきてね雑誌を見たらね、はい、もう完全に坊主だったんですよね、坊主でということは、ということは当時からねもうカツラだったんですね、彼はね、はい、
当時は、
はい、
あそうかぶってらっしゃった、
かぶってらっしゃったんですよ当時からも、はい、
そういうことも分かるのがこのカリフラワーアレイクラブ、
そうですということで、まあ、同窓会みたいなもんですよね、同窓会行ってね、はい、昔彼はね、うん、あの髪の毛がふさふさやったけど実はというのが結構ありますからね、
あの人もそうじゃないですか、はい、人間発電所
サンマルチノ
ン、そうですよね、
そうですよね、
はい、サンマルチノンもね、あの、
う
ん、髪の毛がない写真が、
そうですね、あのパーティー出てらっしゃるのは髪の毛ない姿ですよ ね、
だからねそういうふうに同窓会っぽいこう出会いっていうのがあって、はい、いろんなやっぱり楽しみっていうか、まあ、驚きが結構ありましたね、あとねちょっともう一つ言いたい、はい、あってあの、またねなんちゅうかな、結構ね綺麗なあのおじいさんなんですけどね、綺麗に頭を散髪して、ええはい、僕と近づいてきてね、はい、僕のこと また質問形式が、僕のこと分かるって言ってまた言ってきて、日本人がやっぱりみんなやっぱり興味あるんですよ、はい、やっぱりね向こうの外人、はい、で特にまあそういうふうに日本に何回かやっぱり誰か、
まあ、来日してるわけですよね、うん、
でそういう質問を投げかけられたんですけど、綺麗な頭もしてるしもう顔もつるっとしてるから、はい、誰かなと思ったら、じゃあ君にヒントを与えるって、またそういうような、
楽しい、
はい、じゃああなたは日本に来たことがあるんですかって言ったら、はい、そうだ僕はね囚人男を連れてあの日本に行ったことがあるんだよって、
ザ・コンビクト
ですか、そうコンビクトなんですよ、ね、当時はもう新進刑務所から脱獄して、は
い、っていう設定だったんですね。
そうですよ、
昔はそういう怪奇ハレスラーがいて、はいはい、僕は子供の時はもうザ・コンビクトとか、はい、あの見たことなかったんですけど、うん、プロレス大百科でそれこそザ・コンビクト、はいはいはい、囚人が脱走してきたみたいな設定のね、
そうなんですよ当時は、うん、
その入国手続きとかを考えないもんね、はい、子供は、
うん、そうですね、素直にも受け止めますもんね当時ね、
はい
はい、でその時にあの来日して空港で大暴れするわけで、その囚人のところがもう、はいはい、でそれをね、鎖につないで調教しとったんがこのね、あの僕が初めて見たパンピロフィルポっていう
人です。いや、もう全然わからんわ。
あなたはパンピロフィルポ。
破裂音多いな、パンピロフィルポ。それね、わかる人いないでしょ、そのクイズ。そのクイズ。だからそういう、ま
あ、そういう出会いがやっぱあるんですよね。はい、
その頃、藤井さんは、うんうん、会社勤めしてらっしゃって、
あ、そうです、これがまた厳しかったですね、ちょうどこれ4月なんですよ会社が
4月、はい、はい、
で4月のちょうどあれですよね、移動のことですよ、時期的には
新年度で、
はい、一番引き継ぎとかしなあかん時期ですよ、
忙しい時に、
はいはい、その時期にポーンって有給取っていく男が
またなんかカリフラワーなんちゃらに行っとんでっていうような話でしょ、
そう申請書にはもうずっと俺書いてましたもん、 CAC っても絶対カリフラワーって書かないですよお前らこれ分かるかってぐらいの感じで、
いや分かんないでしょCAC って見て、はい、カリフラワーレクラブ そんな上司いないでしょう。
いや
でもいつも何回行かれてるんですか。
通算ねやっぱり10回行ってます
もん。10回
行ってますわ。もう
アメリカどこで開催されてるんですか。
当時はもう完全にあの会長のニック・ボックインクという人が頑張っていましてね。
ニック・ボックインクいいじゃないですか、はい、AWA の元世界チャンピオン、はい、
その方がね、はい、もうラスベガスに一応もう住んでおられたんで、はい、もう僕が行ってる時期はもうずっとラスベガス開催だったんですよ、それまでは結構アメリカを点々としてやっておったんですけどね、
う
ん、は
い、そうなんですね。
から
あのニックは悠々自適の老後生活を送ってる感じですよね、うん、その写真を見ると裕福そうで、はい、プロレスラーってあのミッキー・ロークのレスラーもありましたけど、はい、なかなかスター選手も晩年は、ね、うんうん、恵まれなかったりとかっていうことがある中 で、ね、カリフラワーレイクラブに来られてる方は、はい、
う
ん、そのいい
そうですね、
セカンドライフを送ってらっしゃる、
まあ、そんな感じですよね、
感じがしますよ ね、
はい、ね、うん、ただねこのカリフラワーの趣旨っていうのは、はい、ね、デス代の一応年金とか全然やっぱり入ってこないんですよね、
まあ、全くそういうのが保証がない、はい、はい、世界ですもんね、はい、
う
ん、
それから引退後のデス代の支援をするというのが一つの目的なんですよ、はい、
そうなんですね、
そうなんですよ、はい、はい、だからね年間、1人につきやっぱり、2500ドルまではなんか支払って、で終身では一応最高1万ドル、そうそう1万ドルまでは一応支援するっていう、そういう、
そうなんですね、
は
い、そういう趣旨で、
そうなんですよ。だから今 の WWE とかのすごいアメリカの大きな団体があるんですけど、はい、プロレス、はい、そこはやっぱりそういうことをしてくれないんで、
はい、WWE は、はい、あの往年の名選手を表彰はしますけどね、うん、はい、そこまでの、
そうなんですよ、ねね、ケアはしてくれないみたいですね、うん、だから自分たちでやっぱりこういう
そういう意味があったんですね。
そうなんですよ、
単に集まってるだけじゃなくて往年の名レスラーが同窓会でっていうんじゃなくて、
はい、そういうやっぱ大きな趣旨があるみたいなんですよね、うんうん、
でいろいろそのね、あの昔の名選手っていうのは、うん、まあ、あのステロイドの影響か、うん、結構若くして亡くなられる方が多くて、
ね、
そう考えるとこのカリフラワーアレイクラブに集まってらっしゃる、うん、往年のメレスラーっていうのはそういうステロイドとかで早く亡くなられた方よりもう一世代上の方が多いですよね。
そうやね、
多分そういうのがまだあんまり浸透してなくて、あのナチュラルに体鍛えてっていう時代やから皆さん長生きされるのかなと、は
い、そこが一番大きいんじゃないですか ね、
ね、
みんなやってましたもんね、
体がねちょっと、は
い、パンパンに張って、ね、
パンパンに張ってあの蒸気を逸した感じの体を伝えてる方が多かったですもん ね、 もんね、ある世代から、
はい、だから CAC でも70この70年代のレスラーからやっぱりポンと飛んじゃうんですよね、はい、この80年代の うん、
そういう
レスラーがいてないから、
うん、はい、それでか、だから結構本当に、うん、僕は子供の時にも結構年をいってたレスラーが多くて、
う
ん、
はい、そうですね、
ほとんどでってことはないか、2人に1人ぐらいはあのクイズ分かりましたね、
う
ん、そのいっぱいクイズ問題出てましたけど
一生懸命やってくれた、
やってたんですよ、クイズ読んでたんです、
はい、
ね、でもその写真にこの人は誰でしょうって下にクイズがあって、うん、その答えを隠して紙で隠してらっしゃるじゃないですか、
はい、
であの藤井さんに聞いてたらその作業をまず写真貼ったんですか、
うん、
まず写真貼って その下にクイズを貼って、
はい、
ね、あの、はい、こう全部う、ね、
解説キャプション、
はい、分類してるんですけど、うん、だからね、アルバイトに、はい、最初アルバイト、
最初アルバイト2人ぐらい雇うかな、戻ったんですよ、
雇ってちゃんとその写真貼って、はい、その下にクイズ貼ってくれるアルバイト、
そうそうそうそうそうそう、
おらんちゅうね、そんなことできる人おらんちゅうね、それ見て
ずっと好きっきり、
これは、ね、これはバロホンらしくやなとかそんな、まあ京都先ほど大学多いとはいえね、はい、兄弟もあるし、そ
う
そ
う
そ
う、なるわへんでね、
なるわない、どうしても近くにあるけれどもそんな人はいないから、
う
ん、
そうだからもう
松並さんが全部
にやって
ちゃんと、
はい、
あれ難しいですよ、あれを照らし合わせるの
できないですね、
まあ、カルタですよね、
カルタですよ、
はい、うん、わけわかんないですよ、あれ知らん人に読んでもね、
いやそうですよね、ただでもそれでも面白いですよ、うん、あれ見てるときっと、なんか、
うん、
大人が夢中になってる、
うん、そうでしょうね、あの姿、
そのね見栄えがやっぱ魅力あるんですよ、昔のレスラーって、ーで昔の写真もそうやし、
うん、
昔の日本プロレスのポスターにしても可愛いじゃないですか、
はいはい、なんとなくね、
なんか可愛いんですよ、うちの妻もいつも言うんですよ、その昭和プロレス の、 その藤井さんの秘蔵コレクション見て、うん、可愛いなって、
ね、奥さん言ってくれるもんね、
そうですよ、可愛いんですよ、
はい、
デザインがね、
あれなんですよね、あの 単純にね、
逆に何も技術的にね、
何
に
も
そうなんですよ、
ハリですよね、
ハリですよね、この顔の写真を切り抜いて、はい、前松並さんおっしゃってました、ね、昔の難波花月とかと同じポスターの作り方をしてた、
ね、そうそうそう、同じ方なんですよ、ね、押山さんっていう方でね、
昔の難波花月のポスターもいいですね、はい、顔がこ う, そ う, そ う, そう、ね、顔張ってて明石家さんまとか、
そうそうそうそう、
裸さま完璧村進むみたいな、
そうなんですよ、
だからあの何とも言えん愛嬌があって可愛らしい、
うんうん、やっぱりその手作りっぽい感じがするから、やっぱり心にやっぱりね、来ますよね、やっぱり見ただけで、うん、
このイベントでは5月4日のこのカリフラワーレイクラブでは、はい、まあその2時間あって、ええ、藤井さんがそのカリフラワーレイクラブに関するお話をされる、
面白、ね、おかしい、このいろんな経験談をさせていただこうかなと思ってます、
いいですね、
はい、写真とビデオもね、
写真と、はい、秘蔵ビデオ、
秘蔵ビデオちゃんと用意してますんで、うん、ぜひ皆さん来ていただきたいですね、もうい
やー、プロレスファンにはね、
はい、ぜひその会場で回してたはったんですか、ビデオ、
ね、時たま回しとったビデオが、
その模様が、
はい、ちょっと今松並君に一応今編集してもらってるんですけど、
そうか、松並さんが英語堪能でいらっしゃるから役を、は
い、どこまで、うん、ちょっとまだ終わってないのでどこまでできるか分かんないんですけど、うん、今回は
これも絶対見に来ていただきたいですね、
いいですね、
も
う、
はい、
デストロイヤーの、ね、素顔もね、
はい、
貼ってましたね。
あ、貼ってましたね、はいはい、僕初めて見たかもしれません、そう、うん、ザ・デストロイヤーの、ね、はい、素顔って、で一般的によく知られてるんですか、
アメリカではね、もう完全にもう覆面脱いで歩いてますから、
そうなんですね、
カップしてますから、別にもう写真オッケーオッケーって言ってくれるから、
僕は、はい、あの中学生の頃サマーアクションシリーズ、うん、あの
懐かしい、
いつもサマーアクションシリーズに毎年1回来られてたでしょ、はい、なんか旅行がてら巡業員さんがされてて家族で来られてたでしょ、
はいはいはい、ね、
その時でも絶対そのマスクも、はい、あのグッズ売り場で売ってらっしゃって座ってらっしゃいましたけど、はい、うんうん、マスクを外したデストロイヤーは見たことない、
ね、なかなか日本ではそういう写真残ってないですよね、
ディック・ベイヤーで、うん、若手時代の写真はなんか、
うん、本とかには残ってますけどね、年取ってからの写真はなかなか珍しいと思うんで、ぜひ見に来ていただきたいというのもありますし、はい、であと猪木さんも結構この会にも来てるんですよね、
そうなんですよね、
はい、馬場さんもやっぱり一応来たりしてるんですけど、まあ、猪木さんといえば一つだけまたあのネタがある
でしょうか、
はい、猪木さんね、あの僕が行った時、はい、猪木さんってやっぱりもう猪木さんが来たらもうアメリカ中のやっぱりファンが集まってくるわけですよ、でもサイン攻撃、うん、写真攻撃なんですけど、はい、その時ね、僕はあの酒井欅さんって昔のあの、はい、ゴングのちょっとあの僕のまあ一時師匠的な存在だったんですけど、
いらっしゃった
んです
ね、はい、
でその酒井欅さんと一緒に行っとって、で酒井欅さんが僕に、20枚か30枚ぐらいのサイン色紙を渡されて、ええ、ゴングの検証にするから猪木さんにサイン持ってきてくれって言われたんですよ、30枚の持って猪木さんとこ行くってなかなかちょっとね、冷や汗もんですよね、これ
どうだったんですか、
いやーもうやっぱりね、顔がだんだんね引きつってこられてましたよねまあ、そういう体験とかもいろいろ面白おかしく喋っていたいと思ってるんで、はい、
猪木さんは、はい、意外とって言ったらあれですけど、そのアメリカ遠征時代のことを大切にされてますよね、
うん、そうですね、
はい、その頃の思い出や、はい、その当時のライバルを、うん、
はい、
猪木さんはその後、はい、まあ、あの日本に帰ってきて、で、まあ、ジャイアント馬場の全日本プロレスと、はい、そして、ね、猪木さんは新日本プロレスで別れて、うん、どちらかというとこのアメリカンプロレス、うん、の、まあ、この反対側で、はい、アンチアメリカンプロレスで、
う
んうん、ね、その過激なプロレスやな、
う
ん、とかなんたら言うて、うん、
はい、
自分の新日本プロレスを作り上げていった感じなんですけど、
はい、
でもその、ね、うん、前に藤井さんに見せていただいた、はい、デストロイヤーと喋ってる、
はい、
もう晩年、ね、
ありましたね、
喋ってらっしゃる VTR とかを見ると、はい、もう本当になんかその昔の遠征時代のこととか、
はい、
うん、
はい、
でそのお二人が、うん、でその当時のアメリカのなんかライバルとかのことを次々と語っているのを見ると、
はい、
うん、
いいシーンですよね、
うん、だからその猪木さんってそう、はい、なんかその別にアメリカンプレス否定してるとかじゃなくて、うん、
はい、
やっぱりその昔のアメリカ遠征時代のことを
すごい
とても大切に
している感じが受けましたよ ね、 ね、 よね、あのトークでね、
うん、だからそのストロングスタイルとかっていうね、はい、標榜してたけれども、
心の中
で、 でもその実、うん、ね、
心の底にはやっぱりアメリカンプロレスを愛しとったんじゃないですかね、うん、やっぱりね、
思いますよね、
はい、
そういうことも、うん、猪木さんとのカリブラアレイクラブとの、はい、この関連についても
逸話とかいろいろ
逸話も、
はい、持ってますんで、
ぜひお話、
はい、あの来ていただいたら楽しめると思いますよ。
いやー素晴らしいですね、はい、僕ねあのちょっとゴールデンウィーク行けないんですよこの時に。ちょっとそれが残念で
ショックですね。住田さんのためにやってるのに。
ね、5月4日と5日でしょ、
マジですか。
5月4日って昔、はいはい、あのUWF の新生 UWF の大阪球場大会が 5.4 でしたもんね、はい、見に行きましたよ。
誰とやったんだって。
前田クリスドールマンですよ。
あそうだ、いや超満員ですよ。
超満員2万3000人でしたよ、
ブームの時ですよね。
ブームの、ね、そうですそうです、ね、あのレーザー光線とかをね、やりだした頃で、
水鉢型のあの大阪球場でやったんですよね。
そうですそうです。だからあれが僕は11夜から1989年なんですよね、はいはい。でまたそこから36年経って、ああ、で今度はこの 5.4 いけないのか。 5.4 ね、で、うん、5月5日はまた次のコーナーでお話していただくんですけども、はい、松並さんがキャッチアズキャッチキャッチ、
はい、CACC という
、 CACC ややこしいですね、はい、CACC と CACC のイベント、
はい、5度がね、
で5月5日はもう同じく15時から17時、
はい、
イベントをされて、入場料は2,000円で、ほほほ座の浄土寺店の500円商品券がつくのも一緒と、
はい、
でしかも2日間投資券は、ね、2000円かけ2になるわけではなくお得な3500円、
はい、
ということで、
はい、
もうこれはねプロレスマニア垂涎の、は
い、そうです、
イベントになると思うんですけど、まずは5月4日のカリフラワーレイクラブ、
はい、
藤井さんが一番で登場すると、
はい、
続きまして松並さんが、
はい、ね、
5月5日 5.5 ですよ。
5.5
5.5 はキャッチアズキャッチキャン、
はい、
はい、キャッチアズキャッチキャンのイベントをほほ座の2階、はい、ダイエストビル2階26号室でやるということで、
はい、はい、そうですね、
こちらのイベントはどんなイベントなんでしょうか。
はい、よくねあのプロレスは終わらない大河ドラマだとかね
言いますよね。
よく言われますよね、はいはい、であれでも大抵日本の場合は力道山からの話を皆さんされてることが多いと思うんですけどね。
そうですよね、戦後ね、はい、力道山のファイトを見て、その、まあ、打ちひしがれた日本人が、ね、
敗戦ショックから立ち直る、
ね、敗戦ショックから立ち直ったみたいなことを言いますよね、はい、
でそこから猪木さんとかね馬場さん
が弟子がね、
そうですね、
よりプロレスを広げていったというイメージですけど、
は
い
は
い、
で先ほど言われたのその分裂を繰り返しとかね、はい、あんな感じなんですけれども、じゃあ力道山の前はどうだったのかとかね、はい、じゃあその前はどうだったのかとか、はい、もうそれもずっと辿っていけば、もう本当にもう人類の歴史から始まるんですね。
人類の、
はい、まあ、人類の誕生とともにも、ね、レスリングが始まってると言われてるんで、でそのもう人類の誕生からずっと脈々とこう枝分かれして枝分かれしてつながっていく歴史をもう、もう現在に至るまでざっと紹介してきたと
思います。そんな早足で駆け足でできるもんですか、はい、できます、ね、人類の歴史を
やってみます、はい、挑戦してみます、はい、
レスリングという軸でこう振り返っていくと、ね、はい、なかなか大河ドラマ、
そうですね、
はい、それこそそのね本当に僕あの松並さんの人生もいつも、はい、お聞きして、
はい、
まあなもうねそのプロレスのこの源流に、うん、人生を捧げたっていうのがかっこいいなって思って、その本当に僕ら子供の時プロレス好きで、そういうねあのビリー・ライレー・ジム・蛇の穴っていうのがイギリスにあってみたいな思いましたけど、その知識を持ったとしても行こうとも思わなかったし、
いや行かへんでしょ誰も、
いやいや藤井さんも
いや行ってますよ、
行
かないでしょ、行ってますよ、カリフラワーレークラブ行ってる人が行かへん行かへん言うても、
いやヨーロッパはな
繁忙期に行ってはりますやんっていう会社の、ね、
出世しませんけどそんな
でも豊かな人生が待ってましたからね、その分
どうもね、
うん、でもその実際にその蛇の穴に行き、
はい、
その技を受け継ぎ、うん、はい、それを山科で伝えてるっていうのがいいんですよ、山科っていうのが、
うん、
でその今までの知識を
そうですね、はい、
2時間で伝えきれますか。
ちょっと頑張ります、
頑張って
頑張りますね、
で
中世のイギリス、
はい、
ヨーロッパからそこをちょっと重点的にやって、そっからどう日本に流れてくるのかとか、
お
でそれね実はね まあ、もちろんキャッチャーズキャッチ感が元となって今のプロレスになってるんですけれども、はい、それまでに今の形に至るまではすごい柔道とか、はい、いろんなものがもう絡み合うんですね、そこが結構面白いですね。
いや、その時間軸でレスリングを語るっていうのは松並さんしかできないことじゃないですか、
は
い、
と思ってます。はい、さらに技術的なことも加えていこうと思いまして、昔の壁画とかですね、はい、そんなに出てくる技ってやっぱり人間の体ってやっぱり何万年も変わってないわけですよね。手が2本ってとか、もちろん構造は一緒なので、はい、もちろん思いつく技とかも一緒なんですよね。
ああ、壁画を見ると、うん、プロレス技をかけてるわけですか。
そうですね、はい、うん、そうなんですよね。でそれはやっぱりルールによってやっぱり変わってくるんですけど、はい、技はね、
だからそれは有効な技が、
そうですね、はい、そうです、その通りで、ほんまおっしゃる通りで、ルールによってこれがダメってなると、うん、技も技術も変わっていくんで ね、はい、
そう、ルールに応じて変遷していくという、
そ
うですね、
はい、その変遷もご紹介して
深いね。
そう、もはや学問ですね。
そうです、いや本当そうなんですよ、ね、今回はそういった形でね、はい、聞いていただきたいなと思います。だからプロレス興味ない方とかでも、はい、うん、で昭和プロレスわからない方でも、今の MMA やってる、総合格闘技やってる選手とかでも楽しんでいただけるかなと思いますね、
はい、なかなかその時間軸の、うん、NHK の大河ドラマでもその時間軸で展開する物語今はなかったでしょう。ねえ、
はい、
素晴らしいですね。いや、
重いね、すごいね。
いや、そう、
いいです。
いや、
映像もね、
あの映像も使いながら、はい、で
実際に、はい、そのまあ、僕の先生がやっているイギリスのジムのそこでの映像もちょっとご紹介しますし、はい、
わあ、本当にでも、ね、このイベントをやるまた山下さんも素晴らしいですよね、
はい、いやいや、僕はただあの今日セコンドの気分で来てあの試合したある2人をセコンドでこう、まあ、この間亡くなった新馬久志さんが、はい、
いやでも山下さんのおかげです。本当、ね、本当にもう僕一番最初にね、うん、やらせていただいて、たまたま山下さんがプロレス大ファンということで、
はい、嬉しい、
なんか気がつけばこういう形になって、ここにもやっぱり大河ドラマみたいなね、うん、あるわけですよね、これ。
そうですね、
はい、
ただこのねお三方も分裂する
今年いっぱいかな
3波に分裂する可能性もあるんでね、
あ、
うん、またでも巡り合うわけですけど ね、 そうね、きっと巡り合うわけですけど も
年齢が年齢やからな。
そういうのはやっぱりこの、ね、レスリングはもう繰り返してるんですよね、やっぱり。
そうですよね、うん、やっぱその僕らプロレス見てるから、うん、だからそういうふうに思いますもんね、なんか別れたとしてもまた、
うん、ひつくんかな、
ひつくんやろなとか、
ね、ただまあね、はい、前田さんと某 T さんとかね、
まあ中にはね、
なかなかこう、うん、解けない人もいますよ、
まあ、まあ別に T で言わなくてもね、高
田信彦さん、
はい、は僕はでもね、うん、前田明と高田信彦でさえ、うん、いつかは、
あ、いいですね、
もう少し年齢を重ねたら、う
ん
う
ん、ロマンがありますね、
うん、あの高田さんって今あれグレイシー呪術やってら
っしゃるでしょ、はい、
ヒクソングレイシーの弟子みたいになってらっしゃるでしょ、
で、ね、
でヒクソンから技術を素直に学んで、ね、どんどん帯が色変わっていったみたいなことを素直にも単純にシンプルに強さを求めて、うん、ねえ、二十何年前東京ドームでプライドで戦ったヒクソンから技術を学んでるとかっていうのは、そんな未来を僕ら想像しなかったですよ ね、 ね、
当時ね、
うん、やっぱり見続けたそういう感じがありますもん
ね。いや、でもそのね、あの今グレイシー柔術とかね、はい、道場とか総合格闘技の道場とかどこでもある、どこでもあるじゃないですか、
ありますよね、
誰でも簡単にやってるじゃないですか、はい、でもあれ本当にね、キャッチャーズキャッチキャンが同じことできてたと思うんですよ、時代がうまいことで、
あ、その技術をもっと松並さんだけじゃなくて、はい、
もうそこらジュニアだったと思うんですよ、うん、
ああ
そこのね分岐点みたいなのもちょっとお話ししたい
な。ああ、そうですか、はい、やっぱりそうですね、この時代の、はい、やっぱタイミングと、うん、あるんですね、微妙なこの掛け違いというかね、今そうですよね、その元をたどれば総合格闘技の技術に随分生かされてるわけですもん ね、うん、そのプロレスの、はい、元々カールウォッチやビル・ロビンソンがビリー・ライレージム、ね、蛇の穴で学んだ技術がこう変化していってっていう、はい、ね、もおっしゃる通り今もっとどこにでもあってもいいわけですよね、
はい、それは、うん、これをね隠し続けたところがやっぱり一番ネックだったんです
よね、技術
ですか、はい、技術はやっぱり当時はね、ほんと誰にも教えないっていう、長いことその文化があったんですよね、はい、 スパイとかね、やっぱり、うん、まあ日本でもね、なんか、はい、他の道場行ったら道場破りだとかね、うん、やっぱりその出稽古なんてもう持ってのほか破門だとかね、うん、はい、そういった文化があったんで、やっぱ海外でもあったんですよね。
ああ、そうなんですね、はい、
やっぱりそのお金でも賭博とかしてたんで、うん、技術盗まれたくないんですよ、やっぱり。
そうかそうか、うん、その競技であると同時に賭博の対象やったから、はいはい、ああなるほど、それでそういう技術の伝承っていうのは遅れた。
そうですね、それをグレイシーはバッとうまいこと広げちゃった、
広げてビジネスにもして、はいはい、あ、だからタイミングが良かったですよね、その総合格闘技がね、こう盛り上がってきて、でもその、ね、礎を作ったのは本当にプロレスが、うん、まあ、UWF というような形でこう格闘技とプロレスの間にあるプロレスのか、まあ、言ってしまえばプロレスではあるんですけど、格闘技へ向かっていくこう道を作ってたんですよね。でそこにもなんかフリーライドしてただ乗りというか、一気に全部かっさらっていって、であくまでプロレスをしていたレスラーは出遅れて、はい、むしろそのね、ほんまになんか利用されたような側面がありましたもんね、カマスイードのような扱いになってっていう、
あれヒクソンと高田じゃなかったらあんだけ盛り上がらなかった、あんだけ客東京ドームでなんか絶対できなかったですからね、
当時のトップレスラーの高田信彦が、 でそのちょっと前まで UWF インターで最強という、うん、ね、名乗って、はい、いろいろ一種格闘技戦をしたり、うん、ね、あの北尾浩二をハイキック一発でゲームしたり、興奮しましたよね、はいはいは
い、
あの頃は
勢いありましたもんね、
勢いありましたもんね、そこからもう数年後ですもんね、
う
ん、
そうなんですよ、
ね、でヒクソンに惨敗してっていう、あの時はほんまちょっとプロレスファンとしてはね、
ちょっとつらかったね、
ショックでしたよね、はい、なんかねメール来てたんですけど、ちょっと待ってくださいね、今ちょうど今の話にね、はい、
ありがとう、
ちょっと待ってくださいよ、墨田先生、プロレス文化研究会の、はい、あ、これ違うんですよ、プロレス文化研究会とはまた別組織なんですよ、プロレス文化研究会は井上翔一先生とか、
はい、ややこしいですね、
ややこしいんですよ、
俺が本物だとかまたこういう、まあ、
そうなんですよ、そうそう、
かけてまたね、冠をかけてもまた戦わなためですね、これ
また別のこれ流派なんですよね、
はいはいはい、統一戦をしないと、
ま、ね、はい、統一戦を、はい、最近そのプロ文献の岡村先生と井上先生あまりご出演いただいてないんですが、です、ね、またちょっとねそのパターンも、
はい、1年に1回はね、はい、本当に
プロレス文化研究ではないんですけど、藤井さん、松並さん、山下さん、こんばんは、ラジオネーム肩甲骨と申します。さて、お久しぶりのプロレス会ということですが、私は皆様ほどプロレスは詳しくないのですが、ぜひ長年プロレスを見続けてきた皆様にお伺いしたいことがあります。それは皆様はプロレスから興味が離れたことはありますでしょうか、という質問です。この質問をさせていただいた理由なのですが、私は小学6年で見たオグリキャップの有馬記念を見てから大の競馬好きで、30年以上近く競馬を見続けてきたのですが、数年前から競馬熱が嘘のように冷めてしまったからです。その理由はなかなか説明しにくいのですが、なんとなく自分の理想の競馬と現実の競馬のあり方が乖離してきたことに気にします。いろいろあるんですね、競馬ファンでも。プロレスを見続けてきた皆様にも理想と現実の乖離はなくはない話かなと思いますが、いかがでしょうか。僕はやっぱり総合格闘技が盛り上がってきた時に、総合格闘技の方が興奮する時期はあって、ただそれも先ね、タイミング、いろいろ技術がこう浸透していくのも、そのレスリングスタイルの流行りすたりとこうシンクロするっておっしゃってましたけど、自分の精神状態もね関係すると思うんですよね。僕はちょうど司法試験落ち続けてる時にその総合格闘技で流行ってきて、はい、ってなった時に、はい、なんかね、自分の中で、あんまり心が何なんだろうな、平穏じゃなかったというか、うん、やれみたいなね、ああいう総合格闘技で、まあ、今やったら僕ちょっとね見るのも辛いような、結構まあ、残酷な技があったりとか、残酷な場面があったりとかっていうのを、何か僕はその自分の中のこのうっせきしたイライラとかモヤモヤをそっちにぶつけてたような気がするんですね。今は僕だからちょっと総合格闘技とかあんまりもう一回やってちょっと見るのが辛くて、プロレスはまた好きになってっていう感じなんですよね。なんかそういう
時期がね、
そういう時期がちょっとあったかなと。ただそのやっぱり棚橋選手が、うん、大学の同級生やから、はい、それで僕はずっとプロレスも見続けたところあるんですけど、
ポイントがね高いですね、
いやありますか。もでも皆さんないんじゃないですか。
いやいやありますよね。
富士山ないでしょ。
いやあのね、
うん、
ちょっとだけでしょ。2日ぐらい見に行かなかったとか。そういうことでしょ。そのなんか修学旅行行ってる時にその間プロレス見に行かったみたいな、中学の時の修学旅行とか、そのぐらいでしょ。
そんなことないですよ。やっぱり僕も青春してますよ、やっぱり。プロレスばっかりやっとったらやっぱりね、もうのやっぱりちょっとあ違う楽しみ、やっぱ覚えてる時期ってありますやん、お酒飲んだり、はいはい、女の子と遊んだりする、うん、やっぱその時期はやっぱちょっと離れてましたね、やっぱり。
ああ、でもなんかそのありますよね、はい、他のもんが楽しいってなるんやけど、うん、結局まだ戻ってくるんです
よね。戻ってくる、戻ってくる。薄々はずっとやっぱりアンテナ立ててんねんけどね、ずっと。
そうだから、その、だから、なんでしょうね、僕は中学ぐらいの時、男子校で、中学高校ね、はい、もうそんな、うん、女子興味ないやみたいな顔をして、うん、俺はそういうサブカルが好きや、うん、プロレスが好きやみたいな顔をして、はい、プロレスに没頭してたんですけど、やっぱりその、うん、ね、うん、女子と遊びたいし、
あるよね、
うん、あの時からまあそういうね、うん、なんか女性と付き合ったりとかするようになったら、もうそっちに、
ね、うん、行ってまうよね、う
ん、でもやっぱり気になるんですよね、
どっかでアンテナ開けてるんだよね。
そういうもんですよね。
そうですよね、う
ん、藤井さんすごいのは、うん、今のもすごい見られてるんです
よ、うん、今のねプロレス、
はい、夢も見ましたもんね。
そうですよ、なんか朝まで
2時半か3時まで見てました。
もう2時間ぐらいしか寝てないですよ。
ほんまに、ね、昼間も寝てましたもん。もう
あ、じゃあ、 あの、うん、松並さんと山下さんは今のプロレスはそんなに、
僕自分で思うんですけど、うん、かなり変更で、うん、僕すごいあのプロレスにこだわりがあったんだなと思ったのが、まず入場のテーマ、はい、そしてガウン、はい、タイトルマッチの宣言、はい、花束贈呈とか、はい、そういうセレモニーも含めて僕結構あの好きやったんですよ、でそういうのが全部ガウンがジャンパーになりとか、あの、いろんなことが省略されたり、あとタイツがショートタイツの、あの、あのあれじゃなくてロングタイツとか、腕にサポーターしたりとかも、そういうのでだんだん冷めていったんで、なんかやっぱり、うん、あの
確かにガウンがいいですもんね、ビッグマッチもそのレスラーによっては、
だからやっぱり
国家水槽もあったしね、
はい、
うん、国家水槽もあるし、ね、だからそのリーグ戦とかあったらみんながこうタスキをして、
うん、最初の入場があって、
あれよかったね、
そういう、まあ言うたら、うん、今やったら早送りされるようなところですよ。だけどそういうのがあってなんか
一堂に会する場面が興奮するんです
よね。最高ですね、うん、
盛り上げてくれるストーリーとしてはやっぱり欲しかったので、
あ、で、あの優勝したチームがね、例えば世界最強タッグとかでも大きい小切手を渡されて、うん、1000万って、あの、ね、ブロディ・ハンセン組、この1000万の小切手を渡されて、小切手っていう概念を知らなくて、子供の時に、はい、小切手って言う割にでかいなって思って、これどうやって銀行に持っていくんやろと思ってて、でハンセン・ブロディがそれを真っ二つにしたんですよ。これ買えれんのかな1000万みたいな。でもそのセレモニーがなんか興奮したんですよね。確かに。
それ言うとなんかブッチャーがなんか賞金持って、はい、ほんであの中身をねこう破ってしまったんですよ。の一銭もお金入ってなかったのもありましたよ。なんか
白紙の
白紙の。
あるね、あの年を重ねるとほんまに1000万もらってたんかなとか
思いますよね。
思いますけど、ね、まあでもそういうファンタジーが
ありましたね。
面白かったですよ
ね、ファンタジーって必要ですよね、プロレスにはね。
必要ですよね、うん、かファンタジーという意味では、うん、総合格闘技にないのがやっぱ、うん、
プロレス、ね、
プロレスファンタジーやと思うんで、はい、いろいろ、
うん、
だからそういう意味ではやっぱり僕はやっぱり昭和プロレスは未だに見続けますね、
うん、今も、うん、もう、はい、今の現在進行形のあんまり
ちょっともう分からないですね、ついていってないですね。
ああそうですか、そうやって藤井さんはもう現役バリバリで、
ね、はい、今のもう女子プロが熱いですよ、女子プロです。
おっしゃってます
もんね、すごい面白い、昨日も面白かったもんな。
面白かったもんな。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年4月30日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。